皆さんこんにちは、ミラクルハッピー吉川奈美です。さて、ミラクルハッピーラジオ始まるわけですけれども、タイトルをですね、思い通りの人生を叶える24の秘訣ということで、1年間24回この秘密を皆さんにお伝えしていこうと思っております。しんちゃん、よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いいたします、はい。簡単に自己紹介させてもらおうと思うんですけど、私は五一コラボでこういった企画をですね、やらせていただきます、佐々木と申します。今回ご縁いただきまして、でこういった企画やらせていただきますんで、1年間お世話になります。よろしくお願いいたします。で今回は皆さんに実際どんなことを、
そうですね、おまけの放送、今回はおまけの放送ということでね、
それでやっぱ24の法則っていろんなものがあると思うんですけども、
満載でしょ、
満載、ね、でこのちょっとね、内容って奈美さんもいろんな本出してらっしゃる、もう150冊以上出してればね、多分こう、あそこにあったあの法則ねみたいなこともあると思うし、
そらそう、
あとは巷にはいろんなね、成功法則もあると思うんですけど、
はい、感謝しろとかね、素直になんなさいとかね、当たり前のこともたくさん入ってますよね、
そういったところもやっぱり含まれてはくるんですか。
もちろん大事でしょう、
はい、
ね、よくですね、当たり前のことを言うとね、皆さんなんかそんなことよりもっとなんかレベルの高いことを教えろとか、もっと特殊な新しい法則はないのかって言うけれども、人生をね、思い通りにする、成功する、夢を叶える、そういう時に出てくることってね、本当にシンプルなね、当たり前の法則が多いんですよ。船井先生もそうだったでしょ。
いや、そうなんです、この五一コラボの、もともとは本物研究所っていう会社があって、そこを立ち上げた船井幸雄さん、年間300回ぐらい講演やってるんですけども、船井会長がよく言ってたのは、先生今回も同じ内容でしたねって言ってくる人がいるんだって言うんですよ。でそれをわしはその人に、じゃああなたはそれをちゃんと実行できているのかって毎回言うと、もう口つむんじゃうらしいんですよ。
そらそうですよ。だからね、皆さん本を読んだ時には分かったような気になっていたり、
はい、
ああまた感謝しろか、また素直になれか、でまた行動しろかと、
はいはい、
言いますけどね、読んでるだけだったら変わらないわけですよ。だから言い続けてることによって、こちら発信者が言い続けてることによって、その人のタイミングでそれをね、分かる日が来るわけです。あ、自分にはやっぱり感謝が足りなかった、難しいことをしたら成功するのかと思ってた、人より特別なことをしたら何かうまくいくのかと思ったけれども、人に感謝をしたり自分が素直になることによって人様に可愛がってもらえるわけですよ、人様が可愛がってくれることによって、この人に今度いい仕事を渡してみようかな、この人はあの人につなげてみようかなというように人生が動いてくるわけです、自分が発信源、自分がどのようにあるかで周りの人の対応が変わって、いろんなことが変わってくるわけですから、当たり前のことも必要なわけですよね、そしてね、あともう一つ大切なのは、当たり前のことほど本当に大切にしてほしいということ、
はい、
感謝するとか素直になるとか行動するってすごく簡単なこと、小学校1年生でも分かること、でもこれをね、やっぱり大人になったらなかなかできない。人に感謝するのもなんか、はいはい、自分がやってもらってるばっかりで嫌だとかね、ありがとうって言わずにすいませんって言ったり ね、
はい、
ね、感謝があればありがとうって出るけれども、感謝したくない、なんかその人になんか借りを作ったみたいで感謝したくないって言う人は絶対すいませんって言うんですよ。でもね、
はいはいはい、
ありがとうもすいませんも同じ5文字、だったらどっち使ったらね、大きく運勢が動くかっていうことをやっぱり分かっていかなきゃいけない、それを分かるにはそれを実践しないと分からないんですよ、はい、で当たり前のこと、例えばですね、前に、30代の男の人がいましてね、
はい、
先生の本には頑張って行動していったら夢が叶うってありますけれども、僕は3年間頑張ったけど夢が叶いませんでしたと、だからやっぱり夢が叶うっていうのは嘘ですよねって、僕の夢は叶わなかったんですから嘘ですよね、その法則は嘘ですよねって言ってきたんですよ、たった3年やっただけでね、叶わなかったって、3年で辞めれる程度の夢だったんだろうっていう話なんですよ。叶うまでやったらね、叶うんですよ。だから叶うまでやれって言ったんですよ、はい、私は作家になるのに24年間かかりましたからね、叶うまでやったら叶う、そしたらその人がこう言ったんですよ、そんな当たり前でしょって、叶うまでやったら叶うってそんな当たり前でしょって言ったんですよ、
はいはい、
じゃあなぜあなたは3年で辞めるんですか、なぜ叶うまでやらないんですか、
その
当たり前のことをやらないんですね、叶うまでやれば叶うと思って24年間やってきた私が叶うわけです、
はいはい、
そうやってやってる人たちはたくさんいますね、
ま
あ、だから叶うまでやったら叶うっていう風に動いてる時、別に24年間かかる必要もなくですね、次の日に何かが変わることもあるかもしれないわけですけれども、はい、当たり前のことをね、当たり前に自分がやっていくっていう生き様が自分を変える、人生を変える、環境を変えるということなんですよね。
なるほど。今ちょっと話聞いてハッと思ったのがですね、はいはい、 この前ね、宇宙は現象を通してあなたに語る
出版
な
さった
じゃないですか、ビジネスさんからね、あの出版していただいたじゃないですか。で、はい、私これを読んでね、はぁ、い、って思うことがねすごくたくさんあって、
よかった。
でも案外どっかどっかに耳にはしてても
そう
実行までね移せてなかった、
分かった気になっちゃうね、
そう
頭でね。
でいろんなねこれエピソードがねもうすごくこう頭の中でこういろんなこうわーっとイメージが湧いて、はい、ですごい分かりやすくて、でやっぱりあの京都のねあの料亭の話あったじゃないですか、妹さんとの、はい、あの時の美味しくこう食べてるこうイメージしたら、うん、突然電話が鳴ったってあったじゃないですか。あれでパーンってこう感じるものがあって、うん、でその後やっぱ自分でもちょっとしたことなんですけど、うん、あこれが実現したらこれいいよねっていうのをちょっとイメージしたんですよ、
はい、
そしたらねすぐに叶ったんです。
そうすごい、
と思ってね。
そうなんです。
いやなんか、まあ、なんか当たり前のように叶っちゃったみたいな。
そう、そのしんちゃん今言ってくださってる話はですね、
はいはい、
自分が叶えたいことを先にイメージの中で体験し尽くすと、はい、後から叶うという法則について今お話しいただいているわけですけれども、その願いを叶えるときにイメージするっていうのはよく言われる言葉なんですけど、
そうですね、
それはね、まあ、映画を見ているみたいによく表現しますけど、まあ、感覚を伝えるっていうのはすごく難しいのでそういう表現をしますけど、はい、映画を見てるんじゃなくて映画の主人公になってそこで自分が演じてる、それを見なきゃいけないんです、心の中でね。
わ、
うん、かりますか。外にいるんじゃなくて映画の中で自分がそれを演じてる時にだけ本物の感情が湧いてきますから、その想像の中でなりきった感情、ね、それが叶って嬉しいとかそういうそれが叶った時と同じ状況の感情を自分が今感じることによって、潜在意識は、ね、自分の中の潜在意識はそれが本当に今叶ってるのか嘘のことなのか区別がつかないんですよ。だからその感情を餌にして潜在意識は物事を実現させますから、その体験をするのはとても大事ということで、それを今回しんちゃんがなさったから叶ったんだと思うんですよね、うん、
いやだからね、うん、やっぱそれちょっとでも体験すると、はい、もうね面白くなってきますよね。
そうなんです、そうなんです、うん、そしてやはりね、人間本当にこれ叶えたいっていうふうに切実に思ったらですね、その行動に出ずにはいられない。皆さん例えばトイレ一つに行くのもですね、別に後でいいか後でいいかと思ってたらトイレ一つ行けないわけですよ。でももうたまらない、今すぐ行かなきゃと思ったら絶対席を立ってトイレに行くわけですよ。
はい、
だから思いが本物で切実になれば誰でも動き出すわけです。で例えばここに空気があってもね、皆さんこれ空気に今困ってないわけです。普通にこうやって喋っててもご飯食べてても息できるわけです。でもね、今ねあなたがもしね海の中にズボーッと顔を埋められてね、水の中に顔をつけられたまんまになったらね、その時空気が欲しいっていう感覚はどれぐらい切実なものか分かりますか。
それはもう
切実に空気息したいと思うでしょ、
はい、
その時どうします。首を絶対上げるに決まってるんですよ。
もう必死ですよ。
そうでしょ、はい、だから極端に言うとそれぐらい切実な時に初めて人間は動き出す、
はい、
ね、今空気には困ってないけれども水の中につけられた時に困るわけですよ、ですからね、
はい、
本当に思い通りの人生を叶える時にはですね、一度本当に不本意な人生を歩くこともその中にいることも大事なわけですよ。こんな人生もう嫌だって本気で思った時に人生が変わりますのでね。でそしてそういう時に何か自分が、まあ、藁をもつかむじゃないけれども、救われるものを人間探そうとしますからね。
はいはいはいはい、
ね、そんな経験あります？
いや、
どん底ない？
そこまでその手前くらいまではあったかもしれないですけどね
これね、悩み方が中途半端だと解決しないわけですよ。救われにくい、確実に苦しい、もうこんな苦しいのは嫌だってそこまで思わないといけないです。人間の人生が変わるのは、
はい、
すごく恵まれた状態にいたり自分が希望に満ちた状態にいる時が一つと、もう一つはね、こんな苦しみ耐えられない、こんな辛さ耐えられないっていうところ、どん底に来た時、どっちかなんですよね。だから悩み方が中途半端だと、救いが来ないわけです。例えばですね、木の上にぶら下がって、
はい、
助けてくれと思ってても、これ中途半端に手で枝にぶら下げている間は誰も助けてくれないんですよ、
はいはいはい、
でもね、それ枝から手離してみてください落ちますね。
落ちます。
お尻打つかもしれないし、足を骨折するかもしれません、うん、でも落ちて痛い目にあったからそこを通った人がどうなさいましたかと、
はい、
救ってくれるんでしょう、
はい、
でもね、おい助けてくれって木の上から言ってても誰もね、うん、そんな木の上までね助けに行けないわけです、だから中途半端に悩んでいると助けが来にくい、自分がこんなに苦しんでいるのになかなか助けが来ないなっていう時は、自分より辛い人のところに先に神様は行ってるから、まだ、まだ自分は余力があるから自分で自分を救えるんだ、神様の出番じゃないんだと思ってね、
はい、
そっからなんとか改善してほしいわけですよ、
はい、
本当はね、
はいはいはい、
うん、あるいはもうちょっと落ちていただくか でもねやっぱりね人間ね自分が苦しい思いこんな人生嫌だこんな状況嫌だっていう思いにいるからねもっと思い通りの人生を叶えたいと思うわけで思い通りの人生にいたら思い通りになりたいと思うわけないわけですから
そうです、ね、
だから今回ねこのラジオを聞く人たちは、はいはい、そんな風に今ある自分の不本意なね在り方とかこうじゃなかったという人生とか、もっとこんな風にしたかったという思いを描いてですね、このラジオを聞かれると思いますけれども、そのための秘訣をたくさん話していこうと思ってますので、どうぞ皆さんね登録して1年間24回聞いていただけたらと思います、
なんで24回1年かけてやるかなっていうところが僕ちょっと今分かった気がして、
はいはい、
おそらくなんですけどさっき分かってるけど行動に移せないっていうことあるじゃないですか、
は
い、
時間かかりますね人間は
これをだから前回こういう話をしました、じゃあ何日か経ってね、次の放送の時にあれできてますかって言われるとあしまったみたいな
そうですね、
できてなかったなじゃあやりましょうねみたいな、でとにかく実行をしていく行動に移していく すごく実践型の内容になっていくんじゃないかなって思ったんですけど、
そうしていきたいところです。楽しみですよ、これからやっていきますので ね、
そ、
ね、
そしたらじゃあこれ24回聞いた実践をしたその1年後これ本当大変なことになってるんじゃないですか。
ところがですね、気づきの早い方はもしかしたら1回目2回目で変わるかもしれません。
そうなんです。
1年待つ必要ないかもしれませんよ皆さん。何でもね先延ばしにしないでください、
はいはい、
この放送24回聞いてから私も変わろうじゃなくてね、1回目でもし何か心に響くものがあれば、はいはい、そこで変わったっていいわけですよ。わかりますか、はい、先延ばしにしなくていいわけですよ、自分が何かを達成したり気づいたりすること、とはいうものの人間、いろんないいことを考えても行動に移すには時間かかりますので、1年じっくりね取り込んでいただいてお付き合いいただいて叶えていただければいいなと思っております。
あ、そうですね、
はい、ということでよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。